改めましてこんばんは、ジョージャックマンズポッドキャスト、今週からですね、オープニングミュージックを抜きにしていきなり本題に入っていきたいと思います。まあ、2018年ですね、初登場となりますので、この方をお呼びしておりますので、どうぞ。
はい、どうも、どうも、カズです。
お久しぶりです、ということ
で。久しぶりです。
で、あとですね、カズ氏をお呼びして何のお話をしていこうかと言いますとですね、
はい、
毎日テレビでやっている
。
確か、ですね、東シナ海で、確かインドのタンカーが沈んで恐ろしい量の原油が流出して、あと数ヶ月後には日本の海は全て死の海になるんじゃないかという危機があるけど、そんなことは一切放送せずにやってる相撲のお話をですね、お話をしていこうかと思いますけども、ですね、正直なところ、皆さんの相撲というのは見ますかねっていうところですけど、和師匠の方どうでしょうか。
これはね、
はい、
そんなにむちゃくちゃ好きではないんだけど。
はい。
というのは、昔、じいさんが相撲大好きだったの。プロレスって、じいさんプロレスが嫌いだったのよ。
はい、
俺は、その、プロレスが、好きなので、
うん、
こうビデオとかでプロレスを見とるわけですよね。じいさんが俺に怒るわけですよ。
はい、
あんな八百長なんか見るな、相撲を見ろというわけですね。で、それでちょっと相撲に苦手意識みたいなのがあったりとか、あるいは夕方のチャンネル争いに大体負けるっていう、そういうこととかがあって、
うん、
相撲自体はそんなに好きではなかったけども、もうちょいちょいなんかね、なんか最近それ やってたら見ちゃうなっていう感じとか、言ってしまえばそれぐらいではあるんですよ。だけどもちょっとこの昨今のこの状況を、
うん、
その私は宗教ウォッチャーなので、この昨今のこの状況っていうのはおかしいんじゃないかっていう、そういう観点から、ちょっと、相撲、今なんて言うんですかね、
うん、
この騒ぎに、ちょっとどうなんっていうのを言いたいっていう、うん、そういう感じですね。
わ、うん、かりました。さっきからガサガサ言ってるの何かの心霊現象かなと思いましたけれども。まあ、とりあえずそれは置いときまして、そうですね、まあ、なぜ相撲、と、あれ、宗教がかってるかと言いますと、ですね、こちらですね、暴行事件をもみ消そうとしたですね、こちら、教会幹部よりも、こう、それに毅然と立ち向かってる、高野花親方が何かこう、ま、ヒーローのような感じで行動されてるようなね。
あ、こう、主教派と戦う、ヒーローみたいな感じで、
うん、
改革者っていうような位置づけで今何かやたら持ち上げられているので、
ちょっと
おかしいんじゃないのっていうことをね、言いたいんですよ。
ちょっとまあぶっちゃけとやばないっていう感じです。
そう
、うん、みんなこの昔洗脳騒動とかいろいろあったとか、みんな忘れてないかいとかいう感じが
そう
来るんですけれども、あと、
だってあの人こう、あれだよ、取り込みで負けた取り組みの後のインタビューで、マスコミに向かって楽しくやろうぜとか言った人だよ。暴れはってやつ、楽しくやろうぜっていうようなことを言った人なんだ。
もうね、なんか、なんかね、確かにね、ネットに溢れてる評判を見ると、なんかまあ、ことの発端はあれ暴行ですよね、飲み会の席で。まあ、ビール瓶で殴られて。
そこがいろいろ解明というか、まあ、解明というか真相なんか我々はわからないんだろうけども、まあ、一応発端としてはそこでさ、
で、あれ、 とっとと病院連れてって被害届も出しましたっていうのがスタートですもんね。
そう、被害届を出すまでにも空白間が結構あったんじゃなかったかな。
まあ病院連れてった時点で、
その暴行を受けて、それは多分流血沙汰になってるんで病院にはすぐ行くんでしょうが、で、最初でもその翌日に、すでに高野岩と春馬富士は、稽古場でなのか場所でなのかわかんないけども、忘れちゃったけど、談笑とかしてたりしたわけなんでしょ。
まあ、確かね、結構ああいう感じの怪我ですと、病院から通報が行くはずなんですよね、警察に。だからその時点で通報っていうのがあったから、本気で揉み消そうとしたら病院にも行かずに闇医者とか行かないか、チリは。多分、ダメなんだろうな、という感じがして。
あるいはその本当に、そこまでの怪我だったのか、ちょっとわかんないけど、まあ、でも実際傷の写真出てたからね。
あれ、だってホッチキスやってる以上は、まあもう無理でしょう。うち
割れてるってことですね。
うちも一回ね、キャベツ切るスライサーあるじゃないですか。あれで指をバシュッと切って思いっきり大流血したことがあって、そのまま指を踏んじばって、救急車、119番ですね、救急車にやってる病院を聞いて、それで縫ってもらったことありましたけど、でもそれでもなんか労災じゃないかっつってことで、中報とか聞きましたからね、結構その辺は、割と情報共有はしてるはずなんで、ああいう明らか殴られた怪我だったら、絶対通報は行ってるはずなんですよね。
ちょっとよくわかんないですね。
そこのあたりはよくわかんないんですけどね、
で、その、相性って、その、警察にこう届けを出した、届け出を、その被害届を出して、その協会の方には知らないってことだったのかなって。
これがちょっとグレーゾーン。
その辺でなんか、ちょっと、しかも貴乃花おかしいんちゃうかみたいな、その時はまだその空気あった。
でもまあ、その後そのね、やっぱりビール瓶で殴られみたいな話が出て、
ビール瓶なのかリモコンなのかわかんないけども。
あれね、うちの上司が言ってたけど、先輩がおる前で、なんか携帯が鳴ったから携帯電話取ったっていうのがムカついたんで、殴られたみたいな話だったから。
携帯電話を取ったのか、アプリいじってるのかわかんないけど。
なんか携帯鳴ったんで、それで通話したっていうのがそれで。それが許せなかったみたいな流れでしたね、なんか。うちもその報道じゃなくて、そのね、上司の人から聞いた話だから、と思って、そうなのと思って。テレビでは全然見てなくて、そういう話だったから、と思ってたんですけど、
ね。高野花は理事会でふんぞり返ってスマホいじってたっていう声もあるけどね。
なんかね、あれで、二三すごいなとは思ったのは、まず一つ目、貴乃花は現役時代から、力士仲間で等しい、力士っていうのは一人もいなかったっていうのを平気で言ってて、そうだったの?と思って。あとは、驚いたのは、相撲のマスコミって記者クラブあるんだと思って。政治以外にあるんだ、記者クラブって、と思って。で、そこの人が、こんな伝統のある部屋でこんなのことがあるなんて嘆かわしいみたいなことを、その記者クラブの人が言ってて、 君、その、あの、マスコミなんだから、ちょっと、その辺がっつり取材するんじゃないのと思ったけど、記者クラブに入ってたら、やっぱりその、向こうの、あれしか発表しなくて、しないだけだったりしたら、そうなんのかなと思って。
かもしれないよな。だから、あの、馬場がいた頃の、全日とシュープロの関係みたいなもんかもしれない。SWS の機関記事を書かせたらしいからね。
ボロックソ言ってましたからね。逆にそれであのシュープロはですね、新日本から絶縁されたりもしてましたからね。
そう。俺はゴング派だったの。
僕はあのファイトの方好きでしたけどね。
ファイトはたまに買ってた。
ファイトいいよ、だって読み終わったら、あの、鍋敷きとか言ってきますからね。
あれはね、タブロイド紙になるかな、あれは。ね、あの、新聞と同じ、あの、紙面構成なん
で。そうですね。
ファイトたまに買ってた。ファイトたまに買ってたし、中京スポーツ、多分あの、東京でいうところの東京スポーツ。あの、こっちの方は中京スポーツっていう名前だったけども、それもたまに買ってた。ビッグマッチの翌日には買ってた。買って高校行ってた。
うちらもがっつり見出しているのが、あの、北海道で働き始めてからだったけど、あの、北海道はトースポなんですけど、一日遅れて出るから、本当意味がねえなっていう感じです、ね。
まあいいえ、その、あんまりその辺の話はちょっとやってくると、なんかそっちの方がなんか詳しいけど、なんか、ちょっと、趣旨がずれていくんで。
そうですね。この辺でガスッと戻して。あれですよ、ね。
ドクさんがちょっと乗っちゃうから。
ごめんなさいね。いやいやいやいや、戻してこれ。もう、しょっちゅう脱線するラジオなんですけれども、
ね。俺が脱線するのはと適当に流してもらえたら大丈夫なんで。
すいません。じゃあ、とりあえず戻してね、あの、行くとですね。まあ、そのね、発言もどうもおかしいぞっていうので、この、ね、貴乃花がヒーローになってる、この事態っていうのもちょっと微妙なんじゃないかというところでですね。
そうなんですよ。で、まあ、いいんだけども、貴乃花を応援するのは別に構わないけども、実はあの、多分その、なんていうのかな、今ここで、あの、相撲協会はダメだみたいな、その落選を受けてね、相撲協会はもう腐って本当にダメだ、改革が進まないみたいなことを言ってる人っていうのが、多分、そんなに相撲協会のことを知らないんじゃないかっていうのを、すごく思ってて。
まあ、確かにね、まあ、ここのあの、暴行事件とか切り取って、で、今度新しく、入った人もなんかあの、暴行を隠してたみたいなことの報道がバンバン出て
たっていうか、まあ、春日の親方、
ね。そうですよね。あそこも。
そうね。それもなんかすごい、なんか貴乃花はそれを知っていたから通報しなかった、通報したんだみたいな言われてるけども、違うじゃん。その時期って貴乃花がまだ教会の中で力を持ってて、あれ、危機管理委員会かなんかだったよね。もみ消した側なんだよ、貴乃花は。その辺の、その時系列とかも結構無茶苦茶なんじゃないかっていうんで。
確かになんか、自分の見えてる事実をつなぎ合わせて、こうだったんだ、みたいな感じにしちゃうと、怪我しますからね。まあ、貴乃花を押してたの、部屋の中で、時津風部屋とかありましたからね。例の。
まあ、本当に社会問題になった
んですよね。本当にね、実際の検視に送られずに、闇、本当にあれ葬られると、あっちは死人が出てますからね。
そう。
で、うちてっきりあんなことあったしなと思ったけど、なんか部屋が未だに存続してるっていうのがちょっとびっくりしてるんですけどね。
まあ、名門だからな。
あれで、
その、暴行がうんぬんって言ったら、田の部屋だって、こう、辞めた元弟子から、暴行で訴えられたりしてるわけじゃない。 じだけども。
うん、いやー、よくあの、だから、可愛がりとかそういう単語がありましたからね。もう
で、田の花がやりたいことっていうのは、改革じゃないんで。戻したいんで。
うん、
で、一番、今でもこう、貴乃花部屋っていうのは密室性が一番高いというふうに言われているらしく、で、ついでにその、そういう暴行事件とかそういうのがあった結果できた、うん、あの内部通報制度とかを、
うん、
あのまあ、公益法人になったんで、その際に、
うん、
あのこう力士の方が、あの、うん、なんていうのかな、その親方が絶対っていう風だったけども、
うん、
そういう中でそういう暴行みたいなのがあったら、
うん、
もう直接教会の方に行ってくださいっていう、うん、そういうシステムが出来上がった、
うん、
で、だけども、
うん、
それにずっと反対してて、今なおそれの誓約書を出していないのが貴乃花部屋だっていう、そういう話とか、
うん、
ちょっとやってることと言ってることっていうか、そうやってることって言ってることっていうか、その世間から持ち上げられていることとは、
うん、
どうもその合致しない。
確かにね。
で、
うん、
で、
うん、
実際でもあれなんですよね。今持ち上げてる人とかって、その、
うん、
なんていうのかな、こう発覚理事長がすごい悪人のように扱われてるけども、
うん、
じゃ あの人がやった功績とかっていうのはなかったことにされてるのっていう、
うん、
その相撲とか詳しくないけども、
うん、
あの、なんていうのかな、その辺ってないがしろにしちゃダメじゃんっていう。で、
確かあれですよね、あの、そもそも大赤字になりそうな時、立て直した方でしたっけね、あれ。
そうです。
うん、あの、なんかパチンコマネーから結構献金っていうかお金もらっててみたいなところで、
その北海理事長、うん、もう亡くなりになられたけども、
うん、
前理事長と実婚だった、
うん、
あの K という人が、
ええ、
これはなんかメディアでも K って書かれてるから K って言うけどという人が、うん、あの力士を使ったパチンコ台を出すっていうので、
うん、
それのためにあの広告代理店の方から裏金を受け取っていたという話ですとか、
うん、
で、あの、まあ、それもなんか返したから問題ないっていうふうに不問になったんだけど、
うん、
まあ、代理店側は返されてないっていうふうに言ってたり、あの、で、その時に返して、返したから問題ないって言ったのは貴乃花なの。貴乃花と、
うん、
あの、貴乃花の今、弁護士になってる人なのかな。
うん。
M 氏という。
うん。
その僕、外部の危機管理委員会だったんだけど、
うん、
そういうこととかがあったり、
うん、
あの、不必要な工事が、頻発してたと。
うん。
あの誰も使わないようなエレベーターを作ったり、あの、こう、本当に細かい拡張工事で何千万とかかけてやってたりしてて、
うん、国技館の方ですよね、確か両国技館とかね。
それによって相撲協会っていうのはどんどん赤字になってきたと。で、最終的にその K っていうのは、なんかとある会社の債権を70億円分かなんか買うように言い出したと、
うん。
で、
うん、
それはさすがにおかしいだろうっていうのに、なんか言ったら、それはこう、文化庁だったかな、スポーツ庁だったかな、
うん、
からもそういう風に指導を受けてるみたいなことを言われてて、さすがにおかしいだろうって思って、その確認しに行ったら、いや、そんなこと言ってないっす、みたいな来て、結局それは阻止されたらしいんだけども、
うん、
でそういう人間があのいたと、まずその今回に、でそれをその 人をこう追放したのが発覚認証なんだよと。でそれ結果それにプラスして今の、力士の人たちね、分かってても頑張ったりとかで、それで横綱も頑張ってっていう、そういう状況で今相撲がすごく盛り上がって黒字体制に黒字に成功しました。
やっとこですね。はい、
やっと。でも、なんていうのかな、さっきも言った通り、その辞めさせられた人っていうのが、非常に貴乃花に近い、親しい存在であったと。
なるほどね。まあ。
多分、そういうところを、そういうところを一切鑑みずに貴乃花だけ持ち上げるっていうのは、いかがなものかっていう話じゃないですか。
そもそもあれですもんね、貴乃花のやりたい改革自身もよくわかりませんからね。今の相撲界が、何をどう改革したいのかっていうのも。
まあだから改革というか、ね、昔に戻したいんですよ。親方が絶対っていう世界。
封建的な、
で、その親方が絶対っていう、そういう密室性が、そういう暴行事件とかのね、そういう温床になっていた、温床になっていたからそれを変えようっていうふうに努力してきたのに、それを戻そうってしてるのが貴乃花。
もっと密室化して、封建的な。
だから、改革じゃねえじゃんっていう。
まあ、そうしないと強い力士が。
という、そういう考えもわかる。
まあ、できないと思っちゃってるのかもしれませんけど、ね。
それは普通に一理ある。
でも、
一理あるけども、それを、なんていうのかな。なんていうのかな。今の相撲界のまんまじゃ暴行事件とかから、表に出てこないっていう風に憤って貴乃花を持ち上げている人たちっていうのは、おかしいじゃん。まだわかんない、そのさ、今そのモンゴル人、横綱がもうモンゴル人ばっかりで、日本の国なのに日本人力士はどうして、なんだあの弱さはみたいな、いう憤りから、貴乃花に期待するっていうんだったら、それはまだ筋が通ってる。貴乃花必死そうに出てるの下手だけどね。
確かにね。まあでもうまそうには見えないですからね。
まあ逃げてるからね。まあ、まあ、最近言うと、二人ね、双子でいる、高源氏関と高吉俊氏という二人が十両に昇進したって、まあ一人、高源氏の方は もうちょい前に昇進してたのかな。いうので、まあ今はやっぱりその二人がどれだけ頑張るの、どれだけ、なんていうのかな。それの二人をどれだけ育てられるか、みたいな。そういうところになるんだろうけども、ちなみにその二人っていうのは、とある宗教団体の、教祖から名前もらってるけどね。
いやー、日本の国体をうんぬんつとか言って、貴乃花さんが言い出したから、んとか言って、ちょっとだいぶ引っかかったんですけどね。
それは国体っていうのはまあいいんだよ。いいんで、それは結構なことだと思うんですよ、僕は。なんていうのかな、その、左側の人とかっていうのはそういうのさ、結構否定したがるかもしれないけども、それはやっぱこう、相撲っていうのが、なんていうのかな、その、相撲の根源というかな、そういう部分にも関わってくるところだから、それはいいと思うんだよ。
一応、あれですからね、神話の時代から一応相撲があったっていう、 話ですからね。
だから本当かどうか知らないけどね。うん、
竹見和地様と、竹見中田様が相撲を取って、確か大国主の御事の息子さんがぶっ殺されたっていう部分がスタートですからね。で、まあ、とりあえず天照大神が、大国主の御事に対して、宣戦布告して、降伏しないと滅ぼすっていう話になった時に、確かの竹見中さんが大国主の御事の子供で、いや、そんなん言うんだったら、一丁戦いましょうやって言って、向こうで竹見和樹っていうのがいて、じゃあ俺とやりますか、みたいなことで、やって、結果、大国主の御事の息子さんがぶっ殺されたっていうのが、相撲の始まりみたいな話でしたからね。
恐ろしい。
うん。
まあ。まあ、ただよ、
うん、
それで、漫画家の小林義則とかが、
うん、
貴乃花をかばいたいっていうタイトルのエントリーを返したの。
うん、
貴乃花の言ってることは立派じゃないかみたいな。
うん、
そういうこと言ってたら、その国体を守るって言ってるやつ立派じゃないかと。
うん、
だけども、
うん、
俺にはそれが額面通りの国体なのか。いうのが極めて疑わしいというか、
いや、なんですかね、すごくこう宗教的なというか、
ていうか、
うん、
ていうか信仰宗教に傾倒してるじゃないですか。
そうですね、何でしたっけ、なんとか
竜神創造者。
っていうところですね。人類滅亡予言とか出してたところですよね。
出してたところですね。
そうですね。
なんだっけ、
うん、
前、2012年人類終焉、
うん、
太陽からの啓示っていうね、
うん、
そういう本を出して、
うん、
それの帯に推薦文書いたのが頼まれたっていう。
でも助かった、誰のおかげで助かったんだろう、2012年。
いろんな人のおかげで助かってるんですよ。
うん、
多分その人もそのうちの一人やなと思う。
うん、
だから他にも、だから、大川隆法とか、
うん、
そういうののおかげで助かっちゃうんだよ。
ありがとうっつって。白石監督作品との人たちも頑張ってるだろうし、多分監視カメラの人たちも多分頑張ってるだろうね。
頑張ってるの？頑張ってる。まあでもその竜神創造者っていうのはな、神社、神道系の、
うん、
宗教団体なんだけれども、うん、ちょっと蓋を開けてびっくり。
うん、
これ結構、香ばしいというか、なかなか、ちょっとなかなか俺のちょっとウォッチャー魂をくすぐるというか、ホームページでも、なんだっけ、とりあえずね、なんかこう、天守天帝様っていうのをあがめてらっしゃるそうで、銀河系の最高神。
とでかく来ましたね。大日如来は太陽神ですからね。銀河系
地球神だけどね。
エルカンターレが地球神でしたっけ？
エルカンターレは地球神だ。
地球神だ。それを超えましたね。
じゃあなんでもうなんかその法の進行でガンが消えたとかね。津波が家の前で止まったとかね。うん、
いや、銀河神の割には、やることしょぼいですね。
あんないよ。ただ、この辺の文言っていうか、煽り方っていうのが、うん、極めて幸福の科学と近いと思ってる。でも、幸福の科学は映画見たら言うましなことかあるから。てか、その、天使にアイムファインっていう映画の中で、
ええ、
なんかこう、素直な心を取り戻したら、
ええ、
なんか消えましたっていう、そういう話あるから。
露骨ながらやめよう。うん。
ぜひ見てください。天使にやる怖い。DVD レンタルやってるんで。
いやー、どうでもいい話なんですけど、ここちょっと脱線して少しすぐ終わる脱線なんですけど、ツタヤのですね、うちでやってるツタヤディスカスの、日本のホラービデオで検索して人気順で相当して、2ページ目にレイプゾンビが出てきてびっくりしたことがありますけど、うわーっつって、
まあね、だからツタヤの邦画ホラーレンタルランキング11位って、なんか、ウィークリーランキングで11位に入ってて、
うん、
俺その事実を、監視カメラスタッフがやったら、協会カメラっていうチャンネルがあって、
ええ、
それの放送で知ったマジか。
マジか、どうです来てるな、つって。まあまあまあ、それもあんまり脱線しすぎるとあれですからね。
よろしくない。
まあそうですね、ぐーっとですね、ここで高野花さんの歴史をこうですね、巻き戻すとですね、現役時代の1998年にすでに謎の整体師の洗脳騒動というのがまずあったんですよね、勃発して。
そう。
うん。
都市と大体時期を同じくして。
そう、X ジャパンの方と。
ちょっと、若干洗脳ブームみたいなことがね、ちょっと巻き起こった。うん、
あれかわいそうですよね。X ジャパンファンがうわーっつってライブ行ったら宗教ライブとか見せられるわけでしょ。
いや、あれは違うでしょ。もう、X みたいな音楽はやりたくないっつってやめた。やめたっていうか、なんかそういうスピリチュアルな方向に目覚めて、X みたいな音楽はやりたくないと。
なんですかね、ジョン・レノン現象みたいなやつですか。
俺はその時、その当時の洗脳されていた時期の、都市のライブを俺は見たことがあるけども、ね、南こうせつみたいだなって思う。
超新星フラッシュマンの、あ、違う、違う、南こうせつは違うやん。あれは竹川幸秀だった。かぐや姫でしたっけね、南こうせつ。ですよね。
うん、まあ、竹っぽい感じだけどね。その時からそういうのがあってね、確かね、
う
ん、ちょうどプロレスがね、
うん、
NWO で盛り上がってた時期かなんかでね、
ちょうどそうですね。
NWO にね、横浜のね、三浦とかが加入っていう、
あった、
そういうのがあった時期なんで、その、うん、高野花が、なんかこう、マスコミに対して、これからも暴れ回ってやる、楽しくやろうぜっていう発言をしたっていうので、
うん、
うわ、すわ、高野花、NWO 入りか、みたいな話を、いや、高校でした記憶がある。
NWO、ニューワールドオーダー、すなわち新世界秩序ですね。
ちなみに長野がね、長野が怪我して、NWO から結局離れて、うん、チーム2000っていうのを作ったんだけども、確かね、その時期にチーム2000の、
うん、
てか、蝶野正弘復帰戦っていうのが、
うん、
最初に2対1のハンディキャップマッチで、ハンディキャップマッチで組まれてきて、
うん、
確かね、武藤敬司、広斎藤組対蝶野正弘っていう、
うん、
で、途中から、アキラが乱入して、
うん、
なし崩し的にタッグマッチみたいになって、
うん、
で、武藤が流血させられるっていう、そういうことがあったんだけど、
うん、
その前に、蝶野が相撲を観戦している。
うん、
相撲を観戦したっていう、
ね、
それが、それゴングかなんかに載ってて、その写真がね、
うん。
で、終わってからって誰か力士となんか握手とかしてたと思うんだけど、なんか、それが貴乃花だったかどうかわかんないんだけども、実はその時点で、蝶野の隣にアキラがいた。そして、
うん、
そして読者の中にそれを指摘する投稿まであった。壁画。
そらくそのあたりの洗脳騒動のあった時からこう
隣に、ね、隣に、あれ長野の隣にいるのって野上みたいなハガキが。そのあとチーム2サウザーと見事に繋がる。
繋がるという。
まあドラマがちょっとありましたね。まあ育てる口ですよ。
そうですね。花々とはあまり繋がりませんけどね。
全然関係ない。
いやで結局その後の2001年にあれですね、右膝の亜脱臼っていうかなりやばい怪我をしてましたけども、そのまま、出場を続けまして、で、あれですね、最後に稀勢の里と優勝決定戦をぶち当たって、壮絶な試合で勝つには勝ったんです。勝って、で、あとあれですね、有名な、小泉師匠からのね、痛みに耐えてよく頑張った、感動したっていう、試合ですね。うん。
はいはいはい。
で、あれで、優勝を決めて、その後、ずっと全場所をね、欠場して、で、復帰した年に、もう引退になってしまったという、状況なんですけども、うん、まあ、ね、これを見ても、あれですね、ちなみにお兄ちゃんの方は確か2001年ぐらいにもうすでに引退してますけどね。
まあ、お兄さんの方はもうそんなに興味なかったって言われてるからね。元から。
まあでも横綱になれるっていうのはなかなか才能っていうか、ね、うん、そのお父さんの鍛え方が良かったんでしょうかっていうところですけど。
うん、まあ、なんか横綱になったらやめてもいいって言われてた。
うわぁ、そのまんな。きついですね。な言われ方。だから横綱
になる。だからなんかこう、横綱に、こう、推挙された時に、うん、慎んでお受けしますっていう風に言うのが、こう、慣例な
ん、
で、それの時に、お断りしますっていう風に言おうとしてたって言って、で、止められて横綱になった。
まあまあまあ。まあ、結局ね、で、その後引退して一応親方にはなりましたけど、確か鷹の花部屋っていうのは一代限りのなんかね、親方株だっていう話を聞きましたけどね。
まあ、なんか、あれもね、その辺でもこう、兄弟との骨肉の争いなんてのもあったりね、するしね。
花田マサルさんはとか言ってものすごい他人行儀に言ってましたからね。まああとは一つですね、最後にちょっともうそろそろ時間なんでちょっと締めの話をしたかったんですけれども、まあ、
はいはい、
最後にちょっと言ったかったのは、高野花っていうのはまず八百長をしないっていうことで有名だったらしいですね、一応は。で、その後八百長が発覚して、それで、一応全部、かなり場所を休場して、やってる間に、阪神じゃないや、東日本大震災が起こったりして、これは相撲でちゃんと信じ、あれ、相撲っていうのは、興行じゃなくて神事だったんじゃないかと。相撲やってないからあんな震災みたいな災害起こったんじゃないかみたいな話を言ったりもしてましたけどね。
本当になんか右に傾くとなんかそういうの多いよな。
まあ、どうですかね、この八百長だってみたいなことを書いてあったんですけど、和志はどうですかね、相撲に対する八百長っていうのはあった方がいいと思いますか、やっぱ完全撲滅派ですか。
俺はどっちでもいいよ。
いやね、
ただ本当に八百長っていうかね、
うん、
なんていうのかな、でもそういう相撲っていう競技の中でも、うん、なんていうのかな、
うん、
プロレスとかでもガチンコって相撲用語じゃないですか。 で、それって、うん、さらに相撲の中でも何を指したかっていうと、最初のこう、ぶつかった時に、うん、頭と頭でぶつかった時の音なんです、
うんうんうん。
で、それぐらい危険なものではあるんだよね。
うん、
で、なんていうのかな、言い方は非常に難しいんだけども、怪我させりゃいいっていうもんじゃないわけじゃない。でも、その怪我をさせない取り組みっていうのが、それは、なんだろうな、八百長、どこまでがそういう八百長っていうことになるのかとかね、そういうのはちょっとわかんないので、
うん
うん、俺は、だからどっちだっていいよっていう。
うん、
ただ、史上初のあの、兄弟優勝決定戦っていうのでね、高野だったり、若野原がやったときに、
うん、
あれはどう見ても、高野は自分で、文化祭に行ったから、あの当時でもね、これ多分、あ、これ八百長だなって思った、相撲見てて、あ、これ八百長だなって思ったの、その取り組みしかないんだよね。だから、高野の場合、あれだけ下手くそ、あれだけ負け方が下手くそだっていうことは、八百長はしてないと思うよ。
なるほどね。いや、あのね、ちょっとあれですね、千代の富士と大野国の話を読んでて、すごい面白いなと思ってたのが、あれですってね、千代の富士っていうのは、当然八百長をするんだけど、俺に星を譲れよって言って、嫌だガチンコでやるって言ったら、容赦なく潰しに来る強さがあったっていうのがね。うん、だからそういう逸話が出てくると、なんかそっちの方が面白いなと思っちゃうんですよね、うちは。うん。まあ難しいところで、まあプロレスと比べてもあれなんですけども、どっちもどっちなんですけど、その気になりゃ勝てる部分があると思うんですよね。
多分みんなそうだと思うんだよね。
うん。うん、で、まぁ、完全撲滅にするとですね、結局まぁ、つまんない試合しかなくなるんじゃないかなと。
うん。
うん、まぁ、張り手で KO するだけの試合とかね。
あのパンクラスでさえ決め事はあったって言ってるんだからね。
うん。
それがなかったら怪我人が続出するって言ってたのかな。
なんかね、もう初期のUFJ とか オクタゴンみたいな感じでダラダラ血流して終わるとか、怪我人続出。
目から血が出たりしてるからね。
いや、ああいうの見たいんですかみたいな話になるし、結局、勝つだけにこだわるとどうなんですかね。最終的にあれですよね、ローキック打ちまくって敵を倒すみたいな人とか、勝ちまくって、それは本当に相撲なのかみたいな話になりますよね。
ついでにそういうガチヤオ論争で、
うん、
やたらそのモンゴル勢が、
うん、
後ろ回してもらっててみたいな、なんかそういうことを、なんか言われてんじゃないかなと思う。知らないよ、その。
うん、
でも、
うん、
ちょっと待ってくれと。八百長で星を回してもらえるんだったら、
うん、
じゃあなんで白鵬は変化とか、
うん、
変化をしたりとか、
うん、
勝ち上げをやったりとか、
うん、
勝ちにこだわった戦い方をするんだと。
うん、張り手禁止とか言われてかわいそうですよね、あれ。
なんだろうな、その辺がね、逆になんかそういう、勝ち上げとかを使うっていうところが、八百長ではないんじゃない、
うん、
っていう感じがするんだよね。
いやー、その辺いろいろと、なんか考える余地があった方が楽しいと思うんですよね、これ。うちはね、まあ、星の売り買いとか全部であっていいけど、それにプラスするドラマが出てくるから。うん。うん、 や、あの、お金もらっといて別にあの、倒しちゃっても構わんのだろうみたいなことをやる、下道みたいなことをしてくるヤクザみたいな人が、ヤクザ力士みたいな人がいたりしてね、もう楽しいし、それに対する報復しようとして襲いかかってくるみたいなパターンとかもあるかもしれないし。
ね、また相撲の話だけど、相撲じゃないけど、この元横綱の、
ええ、
北尾浩司という人が、
はい、
格闘家に転向してから高田信彦をやった時に、
ええ、
ハイキック禁止だったはずなのにハイキック食らって負けたんだね。
あの試合禁止だったのハイキック。
公にはされてないけど、宇宙してはハイキック禁止という話になってたらし
い。山ちゃん倒したのに。
高田はね、高田は、北尾の、ハイキックで KO したっていう。
あれ、それはな
ぁ。入ったらごめんルールっていうのがね、UWF にあったみたいでね。
ちょっとなぁ。高田信彦も、まあ、大概な話をたくさん見てますから。
ただは、なんか、昔は嫌いだったんだけどね。
うん。
今は、今ちょっとプロレス関係の中でも割と好きな方になってしまったんで、それはまあ、別の話で。
じゃあ、スーハミナの最強高田信彦買わないと。
ああ、すげえクソゲーなんで、無理です。
いや、無理。
中学の時持ってました。
持ってます。すげえ。どれ見てもクソゲーっぽいです
か、ね、やたらバタバタ言う、
うん、いや
ごめんなさい、ちょっとせっかく最強高田信彦の話が出てたんで、
ええ、
これだけは言うんですよ。
はい、どうぞ。
スーファミの、
ええ、
前田明が、
ええ、
ゲージに印刷されてる、
ええ、
アストラルバウト2っていうのと、
はい、
キングス・アストラルバウト3っていうゲームがあるんですけど、この2つはめちゃくちゃ面白い。あれはおすすめ。ただし、アストラルバウト1、
うん、
これは死ぬほどクソゲーなんで、やらない方がいい。
あれでしたっけ、なんだろう、奥さん今とって荒廃していくのはね、船木正勝の方でしたっけ。
そうだ、ハイブリッドの意味を間違えてる。
ハイブリッド
は
間違えてるっていう。ちなみに FMW のゲームは横スクロールアクションなので気をつけろという。
横スクロールアクションっていうか対戦格闘ゲームだね。プロレスゲームとしても格闘ゲームとしてもクソゲーっていう異様な存在なんです。
鬼達者出るけどターザンごとは出ませんという。確か
それ。出ます。
あ、出ましたっけあれ。
出ます。ターザンごとどころか3本あそこまで出ます。
やった。
じゃあ、あれをクリアするまでやるっていう、
うん、
生放送ニコニコでやったことがあるみたい。本当に苦痛だった。
いやー、気になる方は、カズ師匠で、の、ニコニコ生放送の方を検索していただければ
。もう、なんかそういう、残ってないんで。
あれって保存期限あったんで、さっきニコニコって。よくわかんない。
週間しか残らないんで。
あ、そうなんですか。
ね、保存してる人は言うような気はするけど。
なるほどね。うん。いやー、ちょっとね、お相撲さんの話題をしようと思ってたんですけども、まあちょっといろいろと話がとっちらかったんで、まとめますとですね、高野花関を、あんまり持ち上げるのもどうかなっていう、ね。
ちょっとなんかね、うん、ちょっとこう人脈、あと宗教関係の方、
うん、
で、ちょっと、やばい。
うん。やばいよね。
やばいんじゃないかっていうね。
うん。あんまり人にこの相撲協会の未来を託すと、やばいことになるんじゃないかという。
そう、ちなみにね、
うん、
今日は2月5日ですけども、2日前の節分に、うん、龍神総武社ってところに豆まきに行ってる。高野花部屋全員で。
うん。まあ、 ノアの
補足、うん、補足になりますけども、本当に補足になりますけども、はい、あの数年前にあの、はい、そこに白鵬とかも一緒になって行っていたらしいんだけども、
うん、
あの豆まきにね、うん、どうやら高野原は理事権限で、あの白鵬とか、あの小東州とかバルトとかを連れて行って、
うんうん、
あのその時から白鵬は貴乃花に不信感を抱いていたということらしいです。
さあ、このラジオをお聞きの皆さん、あの、だいぶこう、ですね、あの、このラジオだけを信じるんではなくて、いろいろと調べた方が無難かなと思いますんで、あの、あのですね、一方的に。
調べられる範囲でしか僕は喋ってないんで。
うん。そうですね。
多分、ね、あの、スマホでも検索すれば上がることなんで。
うん。そうですね。あの、できれば、あの、いいニュースと悪いニュース、両方探って、あの、自分で判断していただくのが、一番最近硬いかなと思いますので。
そうです。
うん。であとは、一番最後にちょっとあの豆知識なんですけれども、ですね、あのこちらですね、アメリカのですね、シカゴ経済大学教授のですね、スティーブン・レベットさん博士っていう方がいらっしゃいまして、でこの方がですね、あの2002年の段階でですね、あのアメリカですね、学術論文をですね発表してるんですよ。
はいはいはい。
うん、これあの相撲には八百長があるということで。文春とかあの辺のですね、週刊誌とかが八百長疑惑を書き立てるかなり前にもう看破して
る。番組へのご意見、ご感想は Twitter にて、
ちょっと待って、ちょっと待って、俺が、あ、これ八百長だなって思ったの、小学生が中学生の頃だと。
なるほど。あ、でね、これね、面白い。試合を見るんじゃなくて、星取り表だけで見て、監督が話したんですけど、7勝7敗の力士が、8勝7敗の勝ち越す確率っていうのが、ですね、8割以上超えてたんで、これはもう絶対に八百長あると。軽量数学が、軽量数学学者をやってる方が、もうそれを看破してですね、論文も発表してましたと。で、これ、うん、で、この方は結構面白い方でですね、DVD とか、配信で見れるかもしれないんですけど、YouTube とかでですね、上がってるやばい経済学っていう映画がありますんで、こちら、ちょっと見ていただければ非常に面白いかと思います。
はい。
まあ、とりあえず以上のようなところで締めたいと思いますんで、どうも、今回ありがとうございましたというところで。
ありがとうございました。
はい、失礼します。